スペースマウンテンですか？ああ、スペースマウンテンの何がすごいか？そうですね、こういうね、今みたいに、こう、テーマパークとかを計画する仕事をね、やるようになってから、まあ実はよく分かってきましたね。昔はそんな、そこまで考えてなかったんですけども、実際に自分たちでこう、テーマパークを、まあ計画していくときに、なんていうのかな、例えば普通の一般的なジェットコースターみたいなものを置くか、またはこうスペースマウンテンのようなものがいいのかとかね、どんなアトラクションを入れようかなってこう考えるじゃないですか。で、そのような仕事をね、ずっとやってると、改めてスペースマウンテンって本当によくできてるんだなっていうことに、まあ気がつくようになりました。スペースマウンテンって確か、あれって1975年？ 6 年？なんかその頃ですよね。マジックキングダムかなんかにできたんでしょうけど。まあ皆さんね、乗ったことあるんでしょうけど、こう、ドームの中に、こう、ショートコースターっていうんですかね、こう、くねくねくねくねくねってこう回るようにね、まあ縦横運動が多いのかな、横運動も非常に多いと思うんですけどね、ぐるぐるぐるこう回って、楽しむアトラクションなんですけど、あれと、では一般的な、いわゆるジェットコースターと言われるものとね、こう、どう違うのかっていうのを、比較すると、改めてスペースマウンテンって、まあ、いいものなんだなっていうのが分かってくると思います。例えばですけども、一般的なジェットコースターってこう、長い、なんか連結された車両がこう、5台も7台も8台も繋がっていて、そこにどうだろうな、30人とか50人とかこう乗れるようになってるわけですよ、一度にね。で、対して、スペースマウンテンというのは、1個の、まあ、あれ、ロケットというふうに言ってますけども、ロケットに、だから、222、合計で12人か。そうですね。満席で12人ずつ乗れるロケットが何台もこう、走ってるわけです。一つのレールの上にね。確かね、10台とか11台、マックスだとそのぐらい走るんだと思ったんですけども、そう、1台のレールの上をそういう短いロケットがどんどんどんどんこう、まあ20秒ぐらいの間隔でどんどん出ていくわけですよね。それがぐるぐるぐるぐるこう回転してる、まあ回ってるわけですけども。なので、スペースマウンテンって実はね、待ち時間が長い待ち時間があるようなんですけども、だけど常に動いてるんですよ、待ち行列っていうのは。もう20秒ぐらいに1台ずつこう帰ってきて、降りて乗ってすぐにスタートするでしょ。だから、ほぼほぼなんていうかこう、待ち行列がピタッと止まることがないんですよね。常にちょびっとずつちょびっとずつこう行列が動いていて、ずっと一箇所で待たされるというような待ち時間が発生しないっていうのがね、これ特徴なんですね。一般的なジェットコースターの場合は、一度に数十人乗せて、それでは行きます。わーってこう、動いてるときは、その後ずーっと列はやっぱりその間止まるわけですね。ピタッと。で、またそのコースターが戻ってきて、お客さんが降りて次の人たちに乗ると、また行列がババババババとこう詰まっていく。またピタッと止まる。というような感じなんですよ。で、この小さいロケット、12人乗りの小さなロケットを何台もコース上にね、走っていくやり方が、まあ、いい。これのメリットはですね、例えば閑散期。もうお客さんがすごく少ない日とか、雨が降ってすごく少ないとかね。まあ、ディズニーランドでも多少そういう半閑差っていうのはあると思うんですけども、その少ない時に間引けるじゃないですか。仮にその、忙しい日はロケット10台で走らせてます。だけども、今日は本当にお客さんが雨、そして風も強いからっていうので、少ないとした時に、もう待ち時間なんか全然発生してませんみたいな日は、例えばロケットを4台にしましょう、5台にしましょうっていうふうにしてね。で、そうすると、他のロケットは倉庫に入れとけばいいわけですけど。で、こういうふうに、そのお客さんの人数に合わせて、コントロールができるジェットコースターなんですね。まあ、ローラーコースターか。そう、だから、コスト調整が非常に容易なんですよ。それに合わせて人件費ももちろん減らせると思うし、何しろ、 ああいうのってこう走れば走るだけ、そのメンテナンスね、いろいろ車両にもレールにも負荷がかかるんで、走った分だけのそのメンテナンスが必要になっちゃうんですけども、まあそういうのもちゃんと走った分だけ、間引ける分だけ得していくということになるわけです。で、一方で、一般のジェットコースターの弱点はそこなんですよ。何十人も一度にね、30人とか50人乗れるのあるんですけども、その日たまたま今目の前に4人しかお客さんが仮に来てないとするじゃないですか。で、4人じゃもったいねえなーと思って、ちょっと待ってくださいね、しばらく待ってくださいねってこう待たしてるんだけど、待てど暮らせど次のお客が来ないってなったらやっぱり4人でも動かさなきゃいけないじゃないですか。だからよく暇な日はいう、なんていうんですか、一般のジェットコースターのところって、バスの運行表みたいに時間が書いてあるとこあるじゃないですか。例えば2時10分、2時30分とかね、動かす時間を書いてるのはあれそういうことですよね。一度にできるだけまとめて乗せたい、今日は暇だからっていうことだと思うんですけども、にしても4人しか乗らない日とか、そういう時ってまあ結構あるわけです。もったいなくないですか。4人しか乗らないのにあれだけの車両をつなげたままやらなきゃいけないわけですから、それはそれでまあ痛むしね、もちろんメンテナンスもかかるし、ということで、ここの差がね、スペースマウンテンが優れているというふうに思う点ですね。で、逆にジェットコースターのその、まあ、メリットというかは、ものすごくスリルも味わえるし、百何十キロ、もう130、40、50キロみたいなのいくらでもあるでしょう。そういう超高速運転が可能なんですよ。屋外でぐわーっともうレール引き放題ですからね。一方でスペースマウンテンみたいなああいうドーム型で、屋内型のショートコースターなんていうのはそもそもそんな直線ないですから。で、出せてもっていうかあんま出さないようにしてると思うんですけども、50キロぐらいを上限にしてるはずですよ。だから全然そのスピードとかスリルっていう意味では、一般のジェットコースターの方が簡単にそういうものを作りやすいですよね。限られた屋内空間で、そんな、例えば180キロとか、そんなスピードはまず出せないですからね。これは一般のジェットコースターの、まあ、メリット。で、加えて、うわーってギャーってこう、見えるじゃないですか。待ってる時も。あれ見てるだけでもちょっと面白いですよね。うわーみたいなこう叫び声とかがまあ聞こえて、あとギヤーとなっているその乗ってるお客さんたちの何とも言えない表情、顔叫び声とかね、ああいうの自体がもう音と叫び声とその表情とかそういうのがもうなんていうか演出になっちゃってますよね。で、さらにもう一個メリットはですね、それを見てうわー楽しそう、早く乗りたいって言って乗る人もいるでしょうし、これやばい、もう絶対やって言って乗るのをやめるという人もいるんですけども、何しろ見えるということは判断しやすいわけですよ。これは私にはいける、私には無理っていう判断ができるというのがまあメリットかなというふうに思います。一方でスペースマウンテンの方はそれはできないですね。その屋内ですから、外から見えないわけなので、乗るまでにこれって大丈夫なのかなっていう、初めて乗る人にとっては不安があると思うんですよ。これ私でも行けるのかダメなのかみたいなね。まあ一生懸命こうビデオとかで映してはいますが、でもやっぱり分かりづらいですもんね。そうなので、初心者がやはりそういう不安があるというところがまあデメリットとして挙げられるかなと思います。で、しかも屋内で暗いとこ走ってでもスピードはそんな出てないですから、難しいのはですね、コースをどう作るかというのと、やっぱり演出。単なる真っ暗闇だけだとつまんないので、こう光がこう飛んできたり、音がシュンってなったり、その音とか光の演出によってスリル感をある程度維持したり、スピード感とかね。そこの演出ができればいいんですけども、ハマれば。でも下手だと全く人気ないものになってしまうので、そこがまあ難しいところです。で、この運営計画作るときに問題なのがもう一個あってね、まあ、ああいったなんていうの、有名なとこだと富士山みたいな、ああいうね、代表的な、日本を代表するようなジェットコースターって、やっぱり、 1回2000円とかね、いいお金もらえるんですけど、取れるんですが、やっぱり乗れる人が限られてるんですよね。私ぐらいだともうダメかな。まあ、乗る人もいると思うんですけど、ちょっと僕はもう厳しいかなと思いますね。降りたら多分、パタッと行っちゃうかもしれない。うん。なので、若くて生きのいい、なんか高校生、中高生からどうなんだろうな、30代ぐらいまでの、結構ターゲットが狭くなっちゃうっていうのが、まあ、デメリットという場合もありますよね。うん。で、一方で、スペースマウンテンっていうのは、だいたい、あれ、2センチか3センチからだと思うので、そうすると小学生から乗れるわけですよ。日本の小学生ってだいたい今、小1で平均身長が115、6センチぐらいでしょ？平均。ね。そう。だからまあ、間違いなくほぼほぼ小学生1年ぐらいからはもう乗れるコースターということになりますね。で、しかもまあ、速度も遅いですし、どっちかって演出を楽しむ感じなので、うまくいけば、その60歳、70歳代の人たちでも、その変な持病を持ってなければ、乗れるということで、おじいさんおばあさんとお孫さんが一緒に乗れるコースターというふうにも言えるわけです。なので、ターゲットが広いですね。そう。で、1時間あたり何人乗れるか。稼働人数ね。何人こう処理できるかというふうに考えると、これは圧倒的にスペースマウンテンの方が上なんですね。12台か11台か10台か忘れましたが、コースター全部出してフル稼働であれば、1時間あたりこう2000何百人とか、まあ乗れるんですけども、一般のああいう大きなジェットコースターってね、そこまでは無理ですね。うん、1000人行けたらすごいと思うんですけど、1000人もなかなか難しいかもしれないですね。700、800人とかがいいとこかなという気がしますが。うん。すると、ディズニーランドの場合は、スペースマウンテンだけでも1日2万人から3万人のお客さんが乗ることが可能なんですね。だからまあ、仮にですよ、今コロナ禍ですけども、コロナ禍でない時を思い出すと、1日5万人ぐらいのお客さんが来てるとすると、だいたいその来たお客さんのうちの半数は乗れますよ、という感じになるわけですね。そう、だから年間稼働総数っていうんですかね、稼働人数がものすごく高いアトラクションなんです。経営的には素晴らしい。ものすごく素晴らしい。で、これが可能なのはね、もう一つの理由があって、全天候型だからなんですよね。要するにドーム型ですから。雨風吹いても関係ないじゃないですか。うん、あと、すんごく寒くても、すんごく暑い日でも、全天候型でエアコンついてますからね、もちろん。空調も入ってますから、それは大丈夫なんですけども、一般的なジェットコースターはさらに不利なのは、全天候型ではないですね。基本的には、屋外剥き出しに近いですから、雨にも弱いですし、風にも弱い。風速何メーター以上はもうダメとかですね。あとやはり、すんごく寒かったり、すんごく暑かったりすると、やっぱり乗る方が嫌だから乗らないですよね。そうなると、年間のその稼働回数がどんどんどんどんこう減っていってしまうので、まあそこが結構難しいところ。で、あともう一つ、その運営業者、運営側としての見方なんですけども、スペースマウンテンは、仮にこう、なんかのトラブルで故障したとき、何かこう、故障があるとセンサーでバーッと全部止まるんですけども、で、ああいうものってこう止めて、止めた後に横にこう、通路っていうかキャットウォークとかね、エスケープするための橋とか階段がついてるじゃないですか。で、ああいうのからこう、お客さんを退出させる、エスケープさせるのが非常に容易なんですね。うん、高さだって大してないですからね。あそこはパッとライトついちゃうんですけど、そうするとまあ、興ざめてしまうかもしれませんが、そんな高さとかなくて、簡単に、その小学生のお子さんであっても、退出できるという感じになってますが、こういう巨大なジェットコースターの場合は、故障の仕方によっては、そのエスケープのさせ方が結構難しいんですよ。うん。だから、ある程度の身長と、まあね、病気持ってないとか健全に体が動くような人じゃないと、万が一故障した時に、係員と一緒に脱出できますかというところが、実は、だから身長何センチ以上とかね、何歳以上という、 そういうくくりがどうしても規制ができてしまうということなんですけども、大型ジェットコースターからもし故障してエスケープするときは怖いですよね。最近ね、オーストラリアの人かな、なんか結構欧米人で、そういうジェットコースターに乗ってて止まっちまったぜっていうところから、こうスマホとかで、その止まってから自分たちがエスケープしてどうやって下まで降りるかっていう時をずっと撮影してる、うん、なんかそういうビデオ結構出てるんですけど、ほんと怖いよね。あんな高いところから、ね、あんなこう、なんていうかな、階段とか、手すりはついてるものの、自分の足で降りてくるって相当怖い。まあ、風も吹いてたりするんでね。まあ、そんな風に、こう、比べていくと、実はメリットが結構ありますよっていうのが、まあ、スペースマウンテンなんですね。ただね、さっきも言ったように、じゃあ、どこでも作れるかっていうと、意外とその、あの中に、うまくコースを作って、いい演出を作れないと、そこが結構難しいみたいで、似たようなものを作ったから必ずしも人気が出るかどうかというのがちょっと難しいので、だからこう避ける業者、避けるパークが多いんですね。で、ジェットコースターの方がほぼ、ああいう風に作ってしまえば大体みんなに人気が出るっていう、その打率が高いわけですよ。で、スペースマウンテンっぽいものをああいうもどきを作ったところで結構当たり外れが出ちゃうよねっていうので、だったら打率の高い、まあ、ジェットコースターで我慢しとこうかなっていうふうに選ぶ、そういう遊園地とかテーマパークが、まあ、多いということもあります。